薮田秀幸の麦わら帽子。秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、意は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、その時代の常識からの離脱を軽くそのめかす1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオで、お送りをさせていただいております。生放送ですね、ライブです。番組にあっ てですね、お便りとかメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。早速読ませていただきたいと思います。ポコテン、雑な一日でしたか。雨でしたね。そうなんですね。まあ、今年は雨が多いような気がしますが、作業に影響はありませんが、まあ、気がするどころかですね、一週間ずっと雨ですね。まあ、勘弁してほしいなという感じですが、農業最大の仕事は下取り、家庭菜園でも発展しているのですから、相当大変でしょうね。除草に限らず、虫にはボルトランなど殺虫剤、まあ、よくご存知ですね、ボルトランありますけど、病気には防カビ、剤など、昔は何の疑いもなく農薬を使用していました。今思うと知らないことは済んだな、と怖くなります。土中の、微生物を殺して環境破壊していたのですから、自然栽培なら余計なことしなくても良いので安心で書いていただきました。という気持ちですね。もうありがとうございます。まあ、おかげさまでですね、ホコテンジャズな一日ということで、まあ、この番組のね、前に、ジャズを感じる実行委員会、佐々木源一さん率いるですね、マクベス、それから広尾のジュニア、ジャズスクール、まあ、こちらの、まあ、メンバーがですね、こう来て、かなり盛り上げてくれました。まあ、子供たちのですね、その上達、まあ、去年こう聞いていたのに比べてですね、じゃあすごいこう進歩だなということで、まあ、大人のね、こうベテランの方たちにこううかうかできないなというようなことを、ちょっと感じてしまいましたね。で、一番最後は、まあ、重鎮の、ね、方たちと、ジュニアジャズスクールのお二人、サックスとトランペット、まあ、このユニットがですね、いや、すごいな。もう、皆さん、うなってましたね。まあ、そんな、素敵なジャズをさせていただきました。まあ、うちの方はね、どうかと言いますと、まあ、この雨でですね、本来なら、草を燃やして灰を作って、それを使いたいということなんですが、なかなかこう、草を乾かす暇がなくって、なんか、タイミング逃したな。という感じですが、まあ一応畑の方はですね、豆芋、かぼちゃ、まあこの辺りは順調に今育ってくれてるかなというところですけども、まあこの低温でですね、きゅうりのこう、根花が咲かなかったり、あと、まあ苗をですね、畑になかなか固定するできなかったりということで、うおうかをしております。まああの、ホコテンの話をね、少しさせていただきましたけども、初回オープニングの時にですね、着ぐるみチームということで、 急遽集まっていただいた方たちにですね、こう着ぐるみを着ていただいて改装してということで、12人の初めての方がこう集まられてですね、それで、着ぐるみチームということで やっていただいたんですが、その時に来られた、一番背の高い男性の方にですね、急遽その場であなたリーダーお願いしますということでお願いしてやっていただいたんですね。で、まあ、その方初めてにもかかわらずですね、12人の方をうまくまとめて引率をして統率を取って、指示を出して、スタートです、ここです、場所です、なんだ時間ですということでこうリーダーを、立派にこう務めていただいて、いや最近のこう若い方すごいな、できるよね、私がまあこれぐらいの時年の頃だったらそんな風にできんかったなと思って、まあ感心をしたんですが、この間力丸さんのデートラックスに出させていただいたときに、いつも電話とかメッセージをくださるクリスタルさん、電話をいただきまして、うちの息子じゃないですかというような話になって、あ、よく考えると、お名前が、あ、そうだ、クリスタルさんの息子さんだったんですね。まあ、意外や意外、そこじゃ狭いですね、というようなことで、ちょっと話をしておりました。今日はですね、ゲストの方に1名、お越し、いただいておりますので、1曲おかけした後ですね、紹介したいと思います。それでは今日の1曲目、こちら。はい、1曲目、ビートルズ聴いていただきました。それでは今日お越しいただいた、ゲストの方を紹介させていただきたいと思います。ハンドルネーム、ベルさんですね。ベルさん、どんな方かな、ということで。まあ、実は、私の友人なんですが、このベルさんはですね、東京は神田、神保町というところがあるんですね。出版会社さんがひしめき合ってるところ、本屋さんなんかも多分たくさんあったところなんですが、そちらの方で仕事をされておられます。で、どんな仕事かって言いますと、技術翻訳という仕事が、お仕事があるそうなんですね。 技術翻訳ってどんな翻訳かなということで、ちょっとこう、私はわからないんで、本人にちょっと、話をしていただきたいなというふうに思います。あと、まあ、仕事の傍ら、一人、世直し活動をしてます。ということで、ちょっとこうね、メッセージ書いていただきました。まあ皆さんもこう日々の中でね、気になることとかたくさんあると思いますが、ということで、まあ簡単にメッセージをね、書いていただきましたけど、まあ対象のね、その技術翻訳ということで、まあどんな内容なのかちょっとお聞きしたいと思います。それではゲストのベルさんです。こんばんは。
はい、こんばんは。ベルです。
素敵な声ですね。
ありがとうございます。
マイク通すと、なかなか出てるみたいな。普段生で聞いてました。はい。
そうですか。ありがとうございます。
は
い、
この技術翻訳って、どういうお仕事なんですか？
まあ、技術的なことを主に、翻訳するわけなんですけれど、
はいはい、
特に医療とか、医薬。
医療。
はいはい。医療分野ですね。
医療分野。
臨床とかですね。まあ、ちょっと難しいんですけど、専門用語が多いんですから、
は
い、まあ、ある程度その専門用語に精通するということが大切です。
はい、
まあ、それ以外にやはり、まあですね、コンピューター関連のマニュアルだとか、そういったのを昔やっておったんですけれど、
は
い、技術的な分野における、まあ、翻訳、あるいは通訳といったことが主になります。
なるほどね。はい、まあ、この番組にもですね、たびたび登場こうされる方なんですけど、メディカルドクターさん、乳がんの専門医さんおられるんですけど、やっぱり世界のこう医療の先進を担うのは合衆国だということを言われてまして、よく、論文なんかもこう原文を自分で読まれて勉強とかこうされてるんですけど、やっぱり医療の先進国、リーダー的な存在ってやっぱり合衆国なんですかね。そうでもない。
アメリカですっていうふうに、まあ、認定できないんですよね。まあ、ヨーロッパのドイツだっていうのは、まあ、よく医療ではね。
ドイツ
ですよね。でも、アメリカ、米国に限らないと思いますけどね、先進国という意味では。でも、ただ、高度の先進医療っていうのは、比較的アメリカの方の翻訳を依頼されることが多いです、
ね。あ、やっぱそうなんです
ね。はい。
なるほどね。
現在はという意味で。
現在
は、
はい、ああ、はい。まあ昔はドイツっていう感じ
だ。いや、昔はドイツっていうよりも、現在、まあ私が、手掛けてるものなんかは、米国からの先進医療とか、そういったものが多いですけれど。
なるほど。
はい。ただ、まあ日本から今度発信するっていうことも多いですので、必ずしも。
日本から発信、
そうですね。日本から発
信。ああ、そういうことか。
そうですね。だけど、まあ。
はい。
はっきり言ってます。ね、めんどくさいこと、厄介なことが多いですから、
はい、
医療の場合ね、なんですかね、医療の問題点っていうか、そういったことを、はい、なんかこう、翻訳するってことはなくて、ほとんどは技術翻訳というのは、まあ、こういった、技術について、
はい、
新たな技術について、まあ、英語の場合は日本語に、そして日本語の場合は英語にということで、まあ、論文だとか、あと、ジャーナルって言って、医療ジャーナル系の。はいはい。ある、まあ、お医者さんが、新たな、まあ、論文を、まあ、書いて、それを、はい、まあ、例えば、日本のお医者さんですね。その方が書いたものを、まあ、ジャーナルに載せたいと、いうことで、依頼されたり。まあ、この間、ちょっと、歯科医師さんでしたけどね。
歯医者さん
ですね。大変面白かったんですけど、まあちょっと変わった方なので、
変わった方ですね。どんな変わった会社
かな。ただ、
なんか想像しますけど、
ですね、
はい、
ちょっと変わってらっしゃるんですが、
ま
あ、テロメアっていうのがありますね。
テロメア、
テロメアっていう、その、命の、なんですか、紐っていうようなものが、
命の紐、
はいはい、まあわかりやすく言いますと、落語で言えば、
ろうそく
そうです。
ろうそく
ありますね。まあ、だんだん短くなっていく。
これ誰のろうそくや
って。そうですね。はい、で、そのだんだん短くなるテロメアを、まあ、短くならないようにするために、まあ、歯科医がどういう役割を果たしたらいいのか、 というようなそういった論文を書かれてですね、それがちょっと珍しい、視点なので、
はい、
それジャーナルに載せたいということで、その、原稿を書かれて、それを私の方で、翻訳をしたっていう経緯がありました。で、そういった方、どうものもやったりすると、
はい、
内容が大変、興味深いものですから、なんでやっていても楽しいっていうものもありますね。まあ、それはちょっと事実翻訳的なものとは若干違うかもしれませんが、
はい、
まあ、特にその高齢化社会における歯科医の役割とは一体どういったものかといったような論文でございます。はい、
まあ、仕事されてる場所がね、神田の神保町っていうところなんですが、
はい、
まあ、私もちょいちょい寄せていただいたりしてるんですけど、昔の町と、今の新しい建物が混在してて、お昼ご飯食べに行こうって誘ってもらって、こう行ったら昔ながらの定食屋さんだとかあって、すごいこう賑わってたりとか、あと、学士会館という元帝国大学の本校舎、それがそのまま残っていたりとか、まあ、ホテルとしてね、こう使われたりとか、まあ、そちらでもね、セレモニーやられて、呼んでいただいて、行かせていただいて、感動したことあるんですけど、いや、すごい素敵な場所で、こう日本の文化とか、学問が起こった中心的な場所が、神保町だと言ってもいいぐらいのとこかなと思ったんですけど、なんか行くだけで、そういう、昔の人のこう息遣いを感じたりとか、
うんうん、
まあ皇居が近いとかね、そんなことで、
はい、
いや素敵なとこやなと思ったんですけど、あえて神保町で仕事をしようと思われたんですか？
そうですね。出版社も多いですし、
はい、
まあ今特に薮田さんがおっしゃってくださった、なんですかね、混在してるというか、特にね、本屋さん、古本屋さん
が
多いですから、
神田といえば。
特に私の仕事は技術翻訳ということもありますし、一般的にやはり言葉を、まあ、仕事とする以上、まあ、そういった様々な調査も必要になってきてですね、本屋さんが近いというのは非常に便利な、点もありますのでね。で、時々、大きな、辞書だと、買うのは大変だったりしたときは、
はい、
ちょっと三省堂に行って、調べるだけ調べて終わりとか。
そうなん
ですよ。そういうことです、
は
い。そういう意味で、ということではないんですが。はい。
ちょっとここで一曲挟んでみましょう。
はい。
はい、クォーターフラッシュ聴いていただきました。まあ珍しい曲ですけどね。先ほど、事務所の話をちょっとこう、していただいたんですが、まあ非常にこうね、素敵な、新しいものと古いものが混在していた本屋さん、古本屋さんがあって、なんかちょいちょい立ち読みしてるとかいう話もちょっとこう出てましたけど、あえてそちらの方に、こう、オフィスを構えられたというところで、何か理由があると。
はい。やっぱり古いものっていうのは、ね、はい、懐かしさの象徴だと思うんですけれども、まあ、私たちが仕事しながら懐かしい未来を作りたいなっていつも思っていて。
まあ、素敵じゃないですか。
それは一つとしては、神保町という中でビルがたくさん建ってるんですけれども、
建ってますね。
で、古いものもあるんですが、新しい建物もあって、はい、近くに小学館もあるんですけど、最近建て直されたりしましたが、
はい、
でもですね、私どものビルにはね、回覧板が回ってくるんです。
回覧板っていうのはちょっと風流ですね。はい、
そうなんですね。
手渡しでしょ？
手渡しです
。手渡しで、
はい、
バインダーみたいな。
そうです。
空き巣に注意とか、
そうです、そうです。
そんなのが回ってくるわけでしょ、はい、うちらの将来もありますよ、もう、ね。それが神保町のビルの中で回ってるって。
回ってるんです。
すごいですね。
はい。
誰がそんなことやろうって言ったん
ですかね。いや、もうずーっともう神田神保町では、
当たり前
当たり前でやられている
。町内会があるということ
。そうです。町内会があります。お祭りもあります。
はい。お祭りもある。
お祭りもあるんです。
へぇー、それはまたすごいですね。
提灯をね、あるビルの、
はい、
軒先にね、
村田
の方にこう並べてですね、
はい、
夏ですけどね、夏祭りをやったりね、みこしを担いだりね。
みこし出るんですか？
出るんですよ。
神社がある？
そうですね。もうだって神田明神とか、
何でも神社もね。ああ、なるほど。
商売の神様ですけど、小さい神社もありますし、
はい、
そういったその回覧板が回ってきたりですね、夏祭りがあったり、
ね、
寝越しを担いだりっていうのは、なかなか、はい、まあ、新宿とか渋谷は違うイベントあるんでしょうけれど、小さい町
として、作られたイベントはあるんですけど、伝統行事。
そうですね、渋谷や、それは、渋谷や新宿でもそういう町内会が終わりになるかと思うんですが、ないとは言えませんけれど、はい、まあ、神田のように、神田神保町のように、腰とかってたのなんですかね、町内会が。はい、こう心を合わせてそういうことをやってるっていうのはちょっと珍しいのかなっていう場所だなっていうのが、
いや、それはすっごい素敵ですね。
ありがとうございます。
はい、この帯広でも、
はい、
町内会が機能してないとこ結構あるんですよね。
あ、
新しく町内会をこう立ち上げたりとか、そういうことをする若い方もおられるって聞いてますけど、大体がもうなんかいやいや町内会みたいな、そんな感じで、リタイアした学校の先生が町内会長を10年以上もやられたりとか、まあそんなパターンもあるっていうふうに聞いてますけど、そのね、神社の、神事事がそのまま町内会と連動してこうやられてるっていうのは、まさに正しい姿だと思うんですけどね。さすが神保町っていう感じですね。
ああ、そうですね。
はい、
他の小さいところでもあるんですよ。あるんですけれど、だんだん規模が小さくなったりだとか、
はい、
それから、まあ、町内会の長と言われ、
町内会長
さんみたいな方々も、はい、ご高齢になられて、なかなかつながらないので、もう、できなくなったというふうに、悲しんでいる方々も、東京でもいらっしゃるので、東京は割とそういうのがないように思われている方も大変多いかと思うんですが。
人口多いから、でもありかなと思うんですけど。
でも、結構生き残って、どっこ生き残ってるって感じですよね。
ね、
だけど、まあ、あまり目立たないですけど、大きいところはね、三社祭りとかいろいろ、フレードアップさんというのは、小さいところは結構残ってます、思ったより。はい。ただ、まあ、だんだんね、若い方々が。
子供さんですよね、問題は。子供さんがいるかどうか。
いや、東京は、いますよね、子供も人口も多いですから。
人口多いからですけど、街のど真ん、神保町って、はい、イメージ的には、もう本当に皇居のど真
ん、
真ん前で、
うんうん、
もう街中も街中、
うんうん、
すっごい中心部なので、うんうん、 中心部の空洞化とか、成人口が逆に減って子供さんいないとか、うんうん、ちょっとそういうイメージはあったんですけど、
中学自体はね、やはりその会社が多いところなんですけれども、はい、で、でもその、なんですかね、住民の方々のやっぱり心意気で守ってきたものって多いと思いますし、逆にね、そういうビル街になったからこそ続けていきたいというふうに思う方々も多くて、特に神保町はそういう意味では、つながっていってる、まあ、象徴的な場所なのかなと思いますけれども、はい。特に、まあ、皇居が近いって何回もおっしゃってくださったんですけど、やはりね、神殿って書くでしょ、神田は。
はい、
陛下もね、毎年、はい、田植えなさってますしね、皇居でね。
そう
やはり、そういう神殿を守ってきた、そして神保町か、神を保つ町と書きますのでね、やはり、そういったその、長い伝統文化を、生かしていきたいっていう、方々のね、お気持ちが、はい、まあ、今につながっているのかな、という感じがいたと思います。
はい。
はい。
素敵な話ありがとうございます。それでは次の曲、はい、いきたいと思います。はい、こちら。
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he filled it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies. And I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
はい、スザンヌベガ聴いていただきました。ちょっと出だしがね、空白あったみたいなんですけど、この曲はそんな感じかもしれないですね。ちょっとこう、ドキッとしましたけどね。曲入ってないかな、とかと思いますけど。先ほどですね、神保町の素敵なこう話をね、聞かせていただいたんですが、まあ、そちらでね、翻訳のこう、仕事をされてるということなんですけど、それ以外に、本業以外に、この世の中でこれいかんやろっていうようなことをこう直していきたいということを日頃から言われていて、まあ私も教えていただいたんですが、文句ばっかり言ってても相手に届かないんで何も変わらんよねって。で、それについてこう勉強会したり講演会したって、相手には何にも届かない。いうことを前にね、こう言われていて、やっぱり直接言わんといかんやろうということで、まあ私もそういうね、こう活動をしたいなということで、まあ例えば帯広のね、学校給食の問題なんかでも、やっぱり直接こう言って、いろんな話をこうしたりとか、いうことを最近こうするようにはしたんですが、まあそういうね、こう活動、仕 まあ、どういうことをされてるかちょっとご紹介します。
うん、
私が今日聞いたことをちょっと振りますか。それは言うなって、バッテンジェルシーでございますけど、あの、ラジオ的に、あの、こんなことを やってるんですよっていうようなことを、ご自分でちょっと話されますか。
うん、さっきあの、はい、あの冒頭で、矢部田さんが説明してくださって、
はい、ま
あ、一人世直し活動なんていう感じでね、あの、大きいことじゃなくて、皆さんがね、うん、あの、普通に、あの、やれることだと思ってるんですけれども、
はいはいはい、いや、なかなかね、やれないと思いますよ。
でき
ることだと思いますけど。
いや、あの、まあ、私はね、言葉の仕事をしておりますので、
はい、
やはりあの、日本語、で要するに私たちにとっては国語というものですよね。
はい、
でそういった国語、あの、こういったものに対する使い方、それからまあ、はい、そういった発音だとか、そういったことが大変気になるんですね、私はね。
そうですね。私はもう初っ端に指摘されましたからね。
そうですね。
はい。なんだって怒られて、すいません、申し訳ございません。すぐに改めます。
はい。まあ、それは、ね、リスナーの方々にとって一体何なんだと思われるので、まず最初に、じゃあそこで話しますかね。
はい、
今の、どうして、あの、まあ、矢部さんにちょっと、まあ、し、クリエイトしてね、
はい、あの、クリエイトというかもう、ガチで怒られたん
です か。
そうですか。はい。申し訳ございません。
矢部さんが、あの、確かあの時はお孫さんができて、
あ、そうでしたかね。
ね、最初のお孫さんだったんですよね。
あ、じゃあ7年か8年ぐらい。
そうですね、はい。その時に、まあ、矢部さんが、まあ、いろいろ、話をする中で、この国はどうのとか、この国が、どうしたかこうしたって割とおっしゃるのでね。
はい。はい、普通に言ってました、
ね。この国っていうのの会話の中にほとんどが、はい、まあ私らの時はまあ10か20ぐらい、随分この国っておっしゃるなぁなんて思いながら聞いてたん
で、ね。今は大事にして、ね、全くそんな
こと。そうなんですよね。
逆に文句言うぐらいのこと
です。そうですね。はい、そして8年前の出来事を今でも覚えててくださって、
はい、
時々、会う時にですね。まあ、市田さんは、実はね、皆さんね、どういうことかと申しますと、
はい、
テレビや、それからコマーシャルでもそうなんですが、この国っていう言葉たくさん聞いてらっしゃると思うんですね。
はい、
で、その、私たちは、急にこの国っていうふうに言い始めたのではなくて、以前はやっぱり日本とか祖国とか、我が国っていう言い方をやってまして、まあ、ここ、そうですね、20年ぐらいかけて、ほとんどの、まあ、テレビ、ラジオ、CM ではこの国という言い方をすることが多いんですね。
そうですね。
はい、で、その、この国っていう言い方が一体どういう影響を与えてるんだろうかっていうふうに私は考えてまして、
はい、
This country というのはですね、外国人がですね、海外で言う言葉に匹敵すると私は考えております。それどういうことかというとね、はい、当事者ではなくて、他の、他人ですね。他の、要するに第三、まあ、別の国の方が、この国はどうなってるの、この国の税制はどうなのっていうような聞かれ方をするわけなんですけれど。
自分の国ではない。
自分の国ではないですよね。だから外国人が日本にいらして、まあ、この国の交通機関はどうなってるんですかとかっていう、
はい、
うん、っていうような聞かれ方をしますけど、はい、通常は、そう、まあ、自分の国は、この国という言い方は非常に違和感を持ちますね。で、
はい、
まあ、皆さんもご存知のように、司馬太郎さんという方が、この国の形っていう本を書いて、その後かもしれません、その前、前後、何十年かにかけてずっとこの国ですね。
はい、
どのテレビ局、ドキュメンテーターも、この国の経済は、この国の政治は、という感じですよね。
そうですね。
でこの時にとても大切なのは、矢部田さんに私が申し上げた何かと申しますと、あなたね、可愛いママさんができて、可愛いママさんが大きくなった時にね、だっておじいちゃんがこの国って言ってたもんっていうのと、だっておじいちゃんが祖国って言ってたもんっていうのと、あなたどっちがいいの、どっちの方があなたにとっていいのって聞いたんですね。その時、まあ、矢部田さん黙って、ね、
はい、
いらっしゃって、
うん、
うん、まあその時にこうお気持ちが伝わってきたんですけど、まあその後、うん、まあ何年かしてから私にね会った時は、もう二度とこの国などとは言ってお
りません。あれ以来もう二度と言ってません。逆に人がね、この国とか言ったら、はい、お前自分の国を愛することはできないのかって、
うん、
祖国やぞとかね、偉そうに言ってますよ、あっちこっちで、はい、
そういうね、小さいことなんですけれども、
小さくないと思いま す,
ですか、
でそれには多分ね、いっぱい歴史があって、はい、やっぱりこう、ね、自虐思想を植え付けられてきたことにやっぱりこう気がつくべきだったなって、うん、何の違和感もなくこうやって教えられて、はい、普通にこの国って言ってたけど、
はい、
これは実は大きな策略にはめられて引っかかってしまっていたんだなって、
はい、
すっごいこうね、恥ずかしいこう反省するべきことやなということを、まあ知ってから漠然としましたもんね、
はい、うん、
やられていた、
うん、
やられちゃったみたいな感じで、
はい、で私はあのイギリスの友人とこの件に関しては10年ぐらい前に話をしまして、はい、日本ではこういう言葉を変えることによってね、非常に何ですかね、自分たちの当事者意識を失っていくのではないかというふうに、とても心配しているという話をしたところ、まあ、そのイギリスの、彼女が言ったのは、まあ、言葉を変えるというのは、意識や思想を変えることだから、まあ、その国の意識や思想を変えようと思ったら、言葉を変えて、当事者意識を失わせるというのは、まあ、戦略としてはあるよね、と。いう話で、そうですね。で、す
ごく
私も気がついていたんだけれど、これはいかんなということで、
ま
あ、特に最近ではね、防衛のことがね、例の北朝鮮なんかのことやらで、防衛のことが出てくるんですけど、まあ、大体が領土、領海っていうような言い方をするんですね。で、昔は国土とか、国会っていう言い方を教えたんですけれど、これがまあ、領土領海っていう言い方に変わり、昔は国土防衛って言ってたのは、まあ、領土防衛とかってちょっと耳慣れないなっていうような、まあ、発音からしてもちょっと、あれっていうようなね、まあ、ちょっとそういう感じになったんですが、じゃあ、皆さんどういうふうにお感じになられているかわからないんですが、まあ、国土って言ったときに、あるいは領国土領土といった時の違いというのはなんとなく皆さんも感じてらっしゃるんだと思いますが、
はい、
正確に、まあ、辞書を引いたことはないんですが、国土というのはやはりふるさとという意味合いが あるんですよね。国土とか国会というのはね、その、要するに郷土というニュアンスは領海領土にはちょっとないんですね、言葉の意味から言うと、
はい、
なのでこれをやはり国土を、まあ、国会っていう言い方を押し出せていくことと、それから国民っていうのが最近市民って言ってませんか。
国民が市民ですか。
市民っていう、
市民
何かこう市民活動とか、
ちょっとあんまり意識してなかったですけど、市民活動とは言いますけど、
国民っていう言い方がすごく減ってきてるような感じですね。
あ、
国土、国会、国民っていうのが、領土、領海、市民という感じです、
ね。ああ、言い方に変わってきて。
はいはい。変わってきてるまで限定して私も申し上げたくないんですが、
使い方を
増やしている。増やしている感じでですね。
逆にもう言いまくらんとダメですね。
ですから、大体 NHK の、ニュースでも何でもいいんですけど、はい、皆さんがちょっとね、テレビやラジオなんかで、そういう新しい発見、ね、という意味でも、ああ、そうだったなっていうふうに思っていただけると、いいんじゃないかなと思っております。まあ、不思議に思われる方も多いんじゃないかと思うんですが、はい、そういう意味でさっき申し上げたのは、この国ではなくて、我が国とか、祖国っていう、
ね、祖国って言いたいですね。
うん、
自分の国をこう愛する気持ちを持たないと、子供たちに対して恥ずかしいですね。
はい。
はい、そういうふうに私は生まれ変わりました。
ありがとうございました。
それでは曲の方、行ってみたいと思います。こちら。 い、ケニー G 聞いていただきました。まあ、先ほどですね、まあ、この国というね、表現を私が使っていて、ベルさんにすごい怒られてですね、それで改心をして、それからいろんなことに気がつくようになって、実は私たちはそういうふうに何かこう操作されてきたなというのをすごいこう感じるようになって、これはいかんよねって。だからあえてこう気づいた時には、いろんな人がこの国だとかこう言ってる時には、いや、その言い方は良くないよって、俺たちはそうやってこう仕組まれて、そういうふうに持っていかれてるから、やっぱり我が国とか祖国とか、そういうふうに言おうということを、まあ、気がつくたびにね、言うように改心をいたしました。ありがとうございます。はい。申し訳ございません。反省しました。
いや、反省していただいたんですね。はい、まあ、でも、それをこうやってね、いろんな活動に山田さんが、ね、使ってくださってるのは、とても嬉しいことで。
はい、ありがとうございます。
はい、
その説は。
いや、非常にね、ありがたいことでございました。
はい。はい、
で、
まあ、ね、いろんなこう活動をされている話は、はい、まあ、常日頃から、
はい、
たくさん聞いておりますが、
はい、
まあ、何かこう、皆さんにこれを紹介したいなというようなところ、
うん、
ですが、何かあります？
まあ、一例にですけれど、もし皆さんもね、そうやってやってるんだっていうことが分かっていただければいいかなと思ってるんですけど、
はい、
例えば昨年のね、2月のある日に、
昨年の2月
のある日。
私東京行ってませんでしたっけ？
あ、そうだったわ、彼ら。
あ、いやいや、
来てましたね。来てたけど、そのこととは全く別ですか？
関係ない。
はいはい。
私は関係ない。はい、
もう、山田さんはね、来てから逃がしちゃったかもしれません。
ちょっと
忘れました。
はいは
い、この国、実はですね、この国に関してなんですけれど、その2月にね、はい、ある日、テレビを見ておりましたら、はい、まあ、3月のひな祭りに向けて、四国大港というところはですね、
人形作りの、
ね、作りのね、
もう大家さん。
そうです。
はい、
もう長い伝統と歴史を持った、
ね、
本人ね、
はい、
人形の、はい、まあ、吉岡大光さんなんですけれども、
はい、
ここの、コマーシュルが目に入りまして、
はい、
かわいい女の子がね、ひな、ま、あのひな人形の前で、
はい、
ね、座ってですね、はい、でその横に吉岡大光、この国の人形と書いてあります。
おー、出ましたね。
はい、出ました。
なるほど、
はい。
そういうね、もう由緒正しい、
は
い、もう人形作りのもう大家というか、
はい、
もう老舗も老舗じゃないですか。
はい、そうなんですよ。
そういうところが、
うん、
それ、電通さんが作ったんじゃないですか。やりそうな話ですね。
そうですね。
ね、結構仕掛けてきますからね、電通さんね。
なるほど。そのあたりはやっぱり詳しいかもしれませんけれども、実は、それを見た私は、この国の人形ということになりましてね、
はい、
まあ、早速吉徳太鼓の、はい、電話番号でネットで調べまして、
はい、
そして電話いたしまして、広報の方とお話しいたしました。はい、
ちょっと気になる部分ですけど、うん、どういう話し方をされるのかなと。
そうですね、
普通ね、よろしくない人たちは、
はい、
これはてめえみたいな感じの、うんうん、電話をね、
うんうん、
私受け、まあ、前の仕事で受ける側だったので、まあ、そんな風にこうやるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんなことじゃないとは思うんですけど、
はい、
どんな調子で。
そうですね、まず、お相手の方も、ちょっと構えますよね、やはり。
大
客様相談
みたいな。まあ、私も仕事で経験してやってましたんで、
はい、
まずは構えます。
そうですね。
はい、
ですから、やはり、今、テレビを見て、ひな人形のコマーシャルを見て、かけてますというところから始まるわけですね。
はい、
うんうん、
静かな感じです。
そうですね。
あ、いいですね。
まずは静かに。
まずは静かに。後で、おらーみたいな感じ。
それは何役なんです
か？そういう仕事してたので
。あ、そうですか。いえいえいえ。やはりね、相手の方は女性の、広報部の方だったので、
はい、
私が、まあ、祖父母から、まあ、送ってもらったのも、吉徳太鼓さんの、ひな人形でしたと。 そういったとても大切にしてたので、
いや嬉しい話
です、なので吉岡最高さんにお電話する、ことになろうとは思ってもいなかったけれど、とってもね、そういう思い出とともにね、吉岡最高さんの、CM を見ましたと、はい、ところがね、この国と人形っていうのを見たときに、本当にまあ、寂しい気持ちになりましたよって。で、向こうはやっぱりどうしてですかって、どういう何か、
どういうことなんでしょうか
っていう。で、私も海外にちょっとね、行ったこともありますけれども、この国っていうのは、やっぱり非常にね、自分の国を、海外の方々で言う方は少ないですよと。やはり自分の国は我が国とか、
はい、
日本だったら日本とか、
はい、
そういうふうに言いますし、だから、祖父母からもらった、あの時のひな人形をずっと守り続けて、今に至るまで頑張ってくださってる、日本の人形作りの、
はい、
会社のコマーシャルが、この国はないだろうと。
はい、
そういう話ですね、大体。で、私もね、例えば孫に、この人形をあげたいなと思った時に、はい、ね、この国の人形っていう風に、ね、売ってるそのところから買いたいっていうのは私は思わないと。やはり日本の人形、祖国日本の人形とかね、この国の人形と、日本の吉徳太后、この国の人形っていうのと、吉徳太后、日本の人形っていうのと、どっちがいいでしょうかっていう話ですよね。
はいはいはい、
そういう話をしたところ、広報の方は、むしろ、そういう視点を、
はい、
持っておりませんでしたと。
あ、私の昔と一緒ですね。そういうふうには教育されてなかったので。
で、お客様の方から、指摘をいただいて、大変ね、参考になっただけでなく、ちょっと、心情的にね、これは、このままじゃいけないという気持ちになったんですというようなことを、言ってくださったので、大変私自身も嬉しかった
です。あ、よかったですね。
その時にね。
そういう響いた感じがね、
だから、来年ね、そういう、送りたいというようなことをね、思ってらっしゃる方々がいたら、ぜひやはり、今年はもうコマーシャル変えられないでしょうけど、ぜひ来年は日本の人形というふうに、
なんかハイボレーみたいな人があると思う。
あ、そうですね。ちょっと後ろに。
待って。はい。
ということで。日本の人形、日本の吉徳太后、日本の人形という、
はい、
そういうタイトルに変えて、ぜひ、来年っていうのは、実は、去年のことでしたので、今年ですよね。
はい。
平成30年、私は見ました。ね。
変わったんですか？
2 月の中旬、吉徳太后、日本の人形になりました。
素晴らしい。
はい。吉徳さんからちょっと、今コマーシャルしちゃったみたいですけど、非常に素敵な、コマーシャルになりまして、なりました。日本の人形になりました。
ああ、はい、よかったですね。
よかったです。大変嬉しかったんですけど。
なんかすごいこうね、
はい、
得を踏んだ気がしますね。
私のですか。
はい。はい、
ああ、そうですか。得になるようなこと何もなかったですけど。
いやいや、そこの話じゃないじゃないですか。そこを踏んだかどうか。
はい。
はい、
まあね、まあ、とにかく、そういった、ことでね、ありがとうと思って、日本の人形って、書いてくださった吉徳太后さんに私は、やっぱり感謝したいと思って、そのまま今度電話をして、営業に電話をしました。
は
い、で、今年の CM すごく良かったねって。展示会どこでやってるのっていうふうに、伺いました。そしたら、男性の方がとても喜んでくださって、
はい、
ぜひお越しくださいということでね、私たち日本人同士ですから、そういう気持ちを、やっぱり、お互いに交換するような気持ちで、
はい、
どことこの会社にかけるのをためらう必要はなくて、日本の会社ですから、ですから分かってもらえることは多いんじゃないかと思っています。はい。
よかったです
、ね。だから、小さいことですけれど、こういうことが、積み重なっていけば、一人、世直しまで言わないですけれど、
じゃあもう十分だと思うんですね、
でもね、コマーシャルでそれをやってもらうっていうのは全国ネット
です
ので
、で
もね、大きいと思います。はい。
はい、ういうまあ、裏方さんでね、こう、いろんな、こう、なんていうんですか、やりとりは多分あったと思いますけど、そうやってね、直していただけて、さすが、ね、
そうですよね。
人生。
そうですよね、
はい。はい。ありがとうございます。はい、メッセージをいただきました。ちょっと読ませていただきたいと思います。かっくんですね。いつもありがとうございます。矢部田さん、そしてゲストさん、こんばんは。今日も楽しく学べるラジオ、ありがとうございます。ということでメッセージいただきました。
嬉しいですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではですね、最後の曲になるかな、行ってみたいと思います。こちら。
覚えているかに汗に紛れ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒を酌み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えているかに
今日はですね、ゲストの、ベルさんに、来ていただきまして、まあ、いろんなね、お話を聞かせていただきました。まあ、そうこうしているうちにですね、今日も、お別れの時間が実は来てしまったんですね。まあ、この曲がかかると、まあ、これエンディングの曲なんで、お別れということになるんですが、ちょっとインフォメーションがありますので、一つ聞かせていただきたいと思います。このウィングでですね、最近、活躍をされてます。かなえさん。実は今日もミスター、トレーニングでやってもらってるんですが、今月の19日木曜日なんですが、夜7時から9時まで、昔話をこうお聞かせいただけるお話会。これをですね、こう開催予定されて来られます。場所はですね、栄照寺の本堂。お寺のですね、素晴らしい、こう、環境の中で、本堂で、こう、昔話をね、こう、生まれるんですけども、場所はですね、帯広市の西三条二丁目という、こちらの方で開催の予定されております。7月の19日木曜日ですね、時間は夜7時から9時までということです。エントリーフィー、一応500円という、なんとリーズナブルな。で、おやつまで、をつけていただいているということで、はい。まあ、そんなことで、予定をしております。
はい、
で、はい。まあ、ラジオさん、ぜひ、このお話し会にですね、こうしていただければというふうに思います。今日の放送ですけども、再放送がございまして、日曜日の午前10時から再放送になっております。そちらの方もまた、こう、聞いていただければというふうに思います。